それではお読みいたします。第一ペテロの手紙3章13節から15節です。もしあなた方が良いことに対して熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。たとえ義のために苦しむことがあっても、あなた方は幸いです。人々の脅かしを恐れたり怯えたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。それではここの聖書箇所から幸いですと題して、広川和幸牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。暑さが残っていますけれども、少し和らいで、特に朝方はですね、しのぎやすい気候になってまいりました。季節の変わり目ですので、体調崩しやすい時期となっております。皆様の体調、また健康が守られますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、集われている人々の兄弟姉妹たち、一週間の歩みが守られ支えられたことを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。新しい週の初めの日に、私たちは共に集い、あなたを礼拝しようとしています。どうぞ私たちの礼拝を通して、まことの神様に栄光が豊かに表されますように。またそれぞれ体の弱さや、また心の憂いや痛み、それらのものが抱えておられる方々もいらっしゃるかと思いますけれども、神様はどうぞその心を顧みて癒し、健やかにしてくださるようにお願いいたします。聖書の御言葉から教えられたいと願っています。一人一人にふさわしい励ましの言葉をお与えください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただいた第一ペテロの手紙3章の13節から15節前半となります。13節に、もしあなた方が良いことに対して熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょうとあります。まあ良いことをですね、私たちがこの一生懸命頑張ってやるという場合はですね、普通は褒められたり、ああよくやっていただいてですね、本当にありがとうございます、感謝しますというふうに感謝をされる。ですからここにあります通りにですね、害を加える、まあ、害を加えるっていうのは、まあ、嫌がらせを受けたり危害を加えられるということはありません。普通そうですよね。しかしながらどうもですね、当時の教会の、まあ、当時のですね、クリスチャンたちの具体的な事情よく分かりませんけれども、中にはこの良いことをしている人を羨む、あるいは妬むという動機から危害を加えるということもあったようです。14節に、たとえ義のために苦しむことがあっても、すなわち正しいこと、良いことをしているのに人からですね苦しめられるということがたとえあったとしてもとありますから、まあ何かそういうことがあったんでしょうね。しかしこの手紙を書いたペテロはですね、あなた方は幸いですという言葉を続けています。そして人々の 脅かしを恐れたり怯えたりしてはいけませんと記しています。聖書の中を見ますとですね、正しいこと、そのことをですね行って苦しんだ人や、またこの命を落としたという人が登場しております。例えばですね、創世記4章には最初の人間アダムとエヴァ夫妻の息子アベルは兄のカインの妬みから殺されたという記事が記されています。また今から2000年前ですね、1世紀当時宗教指導者たちは妬みからイエス様を十字架にかけて殺してしまいました。アベルもイエス様も神様の前に正しい良い行いをしていましたけれども、アベルもイエス様も人の妬みから殺されていきました。この手紙が書かれたですね、一世紀当時迫害を受けていたクリスチャンたちも正しいことを行って妬まれ、そして苦しんでいたという人たちがいたのだと思います。ペテロはですね、その人たちにその事実、その出来事をどのように受け止めて歩むかということを私たちに教えています。二つありますけれども、第一のことはですね、正しいことをして苦しみに遭う人は主にあってあなた方は幸いですと語られています。普通は考えられないことですよね。自分はですね、何も悪いことしてないというよりはむしろですね、良きことをしている、人のですね困っている人があれば助けてあげる、また率先してですね、人がちょっとこれはですねあんまやりたくないなということもですね、そういう仕事も引き受けていこうとする、そういうことをしているのですね、そのゆえに人からですね何かこう嫌がらせを受けたりですね、陰口を叩かれたり、あるいは何かこうですね、脅しのようなことをですね、されたり言われたりする。私たちもしそういう状況に陥ったらどうしますか？すぐに考えます。これはハラスメントです。もうすぐにですね、これは叱るべき、学校であれば学校、職場であれば職場、地域社会であれば地域社会でですね、これはハラスメント、私は丸々さんからこういう形で受けましたと告発をして、そしてそれ相応のですね処罰を受けてもらいたいし、謝ってもらいたい、もう二度とですねそんなことはしないようにと、まずはそれを考えるのが普通であってですね、幸せとか幸いっていうのはそれはどこか狂ってるんじゃないか、おかしいんじゃないかと思うのが私たちの常識だろうと思います。ありえないことですけれども、ペテロはたとえ義のために苦しむことがあってもあなた方は幸いですと言い切っています。幸いになる場合もあるかもしれませんねじゃないんですね、あなた方は幸いですと言い切っています。なぜそんなことを言えるのか、言うのか、それは神様という方は正しいことを行っている人が周りからいろんな嫌がらせや危害を加えられて、そして苦しむとするならば、それは本当に苦しいんです、辛いです。 できればこういう状況からですね早く出したいというふうに思うのが正直な気持ちだろうと思いますね。にもかかわらず神様という方はあなたや私に対してよくしてくださるお方です。もちろん私たちがですよ何か人に対して悪いことをしたり法を犯してですねそしてごまかしたり適当なことをやっている、まあ、それは当然ですね、そのいろんなことを言われたりされたりとしてもああこれはもうしょうがないよねということになりますけれども、何もしていない、いやむしろ良きことに励んでいるとするならばその中で苦しむ、その中で神様は必ずあなたや私のことを顧みてくださっています。そして祝福を与えようと備えておられます。それが神様の在り方です。苦しみというのは、まあ、ここで言うですね苦しみというのはイエス様を信じてない人たちのですね脅かしによってもたらされていたとペテロは記しているわけですけれども、しかしそのことは主にあっては必ず幸いとなっていく、祝福に変えられていく、ああ、あの時は本当に辛くて悲しくてなぜ私はこんなねひどいことを言われたりされたりしなきゃいけないんだろうかとそこを通りますけれども、そこを通り過ぎた後でああ神様は私を祝福してくださっていた、間違いなくそうだったんだということが必ず分かるようになります。ですから、まあ、危害を加える人に対してですね、そのことを恐れたり怯えてですねこの立ち往生してしまうということをしてはいけないと記しています。イエス様はマタイの福音書の5章の中で義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですからと、三条の説教で語られています。イエス様を信じる信仰を与えられて、そして神様が望んでおられる生き方をしていながらそれに対して迫害を受けること、あるいは良きことを行って、これはきっとね神様に喜んでいただけることだと思って行動しているのに嫌がらせを受けているというのは、それはその人が神様の民となっていることの証です。ですから良いことを行って苦しみを受けることは神様の民として当然起こりうることですし、同時に神様の祝福をいただく、そういう時でもあるということです。15節前半にはむしろ心の中でキリストを主とし聖なる方としなさいとあります。2つ目のことはですね、 害をもたらす人を恐れる、そして動揺してしまうということではなく、イエス様を主なる神様とし、聖なるお方である、清いお方であるとして、心の中心に据えるということです。そうすれば、正しいことや良いことを行って苦しめられたり迫害を受けたとしても、主は必ず祝福してくださっていると信じることができますし、神様はその人に祝福を必ずお与えになります。イエス様は全てのことを働かせて、そのことも益としてくださるお方です。まことに私たちが恐れて、そして崇めるべきお方はイエス様ただ一人です。私たちはですね、他の人の言動によって辛い思いをすることがあり、また苦しんだり悩んだりすることがあります。もう自分の力ではですね、ちょっと手に負えない、そう感じる時があります。その時に私たちの心を天におられるイエス・キリストに向けていきます。そして、主よ、助けてください、私はどうしていいかわからない、あなたの助けを与えてくださいと、イエス様により頼んでいくときに、イエス様は答えてくださいます。間違いなく答えてくださいます。そして私たちは、あなたや私によくしてくださるお方なんです。祝福してくださるお方なんです。その主を褒めたたえて歩むように導かれていきます。神様には無駄なことはありません。無意味なことはなさいません。必ず苦しみとともに祝福を与えてくださるお方でいらっしゃいます。私たちは目に見える人の、嫌がらせ、あるいは脅し文句や行動に心を奪われて、そして人を恐れてしまいやすいものです。そのような時にですね、心が神様から離れてしまい、どうしてよいかわからなくなって混乱してしまうということがあります。しかし神様は、そのような弱さを持つあなたや私を決して見放しません。見捨てません。自分の弱さがある、それを受け止めきれない自分の未熟さがあるわけです。それを認めて、主に自分の弱さとともに罪を告白する者に、イエス様は寄り添ってくださいます。そしてあなたの弱さを理解してくださいます。そしてこれからあなたはどこに進まなければいけないのか、その進むべき道も示し、そして取り計らってくださいます。私たちはイエス様によって罪を許されているものですから、そのことにまず感謝をいたしましょう。そして良いことのために苦しむことと ともに、神様は祝福を備えてくださいます。そして必ず全てのことを益としてくださるのですから、そのことを信じて主の御名を褒めたたえて歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、 時として私たちは理解に苦しむ出来事に出会います。義のために迫害を受ける、良きことのために苦しまなければならない、そのような状況に置かれる時があります。しかしイエス様は、喜びなさい、大いに喜びなさい、天においてあなた方の報いは大きいのですからと約束してくださっていることを感謝いたします。私たちは心の中心に人ではなくイエス様を中心に据えて信頼を置き、イエス様のお約束に期待し歩んでいくことができるように導いてください。今週の兄弟姉妹たち、さまざまなところを通って行かれると思いますけれども、常にイエス様が目を注ぎ励まし支えてくださるようにお願いをいたします。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。試練のただ中で苦闘しておられる方々を励まし支えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。